コリント人への手紙第2の5章になります。コリントの第2の5章になります。午前礼拝でもお話ししましたように、パウロは今、死の覚悟さえもするほどの苦しみを通った、ところからですね、この手紙を書き始めていました。そしてそのような弱さの中にあっても私は落胆しませんと、この4章で、繰り返して話していたんです。なぜかと言ったら、目に見えるものは一時的です。しかし目に見えないものは永遠に、この続くからですと。そして外なる人は衰えていても、内なる人は日々新たにされている、新しくされているということですね。この心強さを私は持っていますということを話しているんですね。だから私たちの、この今日の学びはですね、本当にこの永遠の栄光の重さをですね、しっかりと見ていくということになっていくでしょう。で、そしてこれはね、前半部分で、後半部分に、このパウロがキリストの和解の福音のために、この全力を尽くしている姿を見ることになります。では一節をご覧ください。たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちは天に神がくださる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望していますということで、これ午前中にね学んだところですけれども、この4章で土の器とこの私たちの体のことをパウロが形容したように、体は弱いものであって、それを幕屋と呼んでいて、でこれは一時的なんだということですね。で本当にテントで暮らしたらですね、本当に 2,3 日はいいですけれども、もうね1週間2週間数ヶ月はもう本当に大変で耐えきれないものですが、私たちの体も同じなんだと、この弱さを持っているんだけれども、重い栄光が目に見えないところにあって、それが神のくださる建物で、人によらない永遠の住まい、つまり復活の体なんだということであります。そしてこの幕屋にいる間はうめいているということを私たちは知っています。そのローマの、8章に私たちの体があがなわれることを私たちはうめいているという言葉が書いてありますけれども、本当に今体だけじゃないですね、この被造物がうめいている、世界がうめいていると言っていいでしょう。これ実はローマの8章のこの体がうめいているという手前のところでは、被造物がこの神のこの現れを待って、このなんですかね、うめいているということが書いてあるんですね。本当に私たちね、イエス様をね見ていきましょうですね。マラナタと歌いました、午前中にね。本当にイエス様を見ていく、この本当にこう切実な祈りがですね、今必要です。どうでしょうか、私たちが病気にかかった時に本当にこう本当に切実になって祈る時にですね、ちょっとでも目を離すともう本当に私たちががっかりしてしまうかもしれないけれども、本当にこのイエス様の方に向いていくっていうことを試されていくわけですよね。それと同じですね、今世界がうめいています。本当に祈って祈って祈って祈ってですね、そして本当に神の用意されている、天で用意されている望みをですね、私たちはしっかりと抱いていきたいと思います。で午前中もお話しましたが、すごくうめくっていうのは中途半端な状況ですね。どっちかであってくれたらいいのにとこう思うわけですね。だからな、もう死んだら終わりじゃんって思ったら楽なの、これどうせで今楽しんでおこうで、これで終わりならいいですよね。あとはイエス様を信じたらパーンとね、ポーンとこう栄光の体に変えられてさ、フッって言ってさ、そしてあるいはイエス様が信じた時でベッとかってきて、それですぐに天国に行ったら、それ楽ですよね。なのにその中間地点が、あるわけなんですよ。中間地点がね、でその中間地点がすごくもどかしいわけですよ。けれども午前中お話ししました。本当は午後に話そうと思ったことを午前中話しちゃったんですけども、本当にこのクリスチャン生活というのは、 本当に白黒ができない部分が非常に多いんですよね。なぜかといったらそういう時間差っていうんですか、本当に魂が贖われているけど体の方が贖われていない、この世界がまだ贖われていないという、その時間差の中にこの間にいるので、いつも緊張状態があって、どっちともつかないっていうものがあるわけですね。午前中お話しましたね、これ生命保険、じゃあクリスチャンはどうするのかって、パシッとこう決められない部分があって、どっちでも本当はいいんですけど、でもやっぱこう、なんかどうしようかなって、どうするかって、体もちゃんとメンテしなきゃいけないし、あと家族のこともね、いろいろ世話しなきゃいけないし、だからってそればっかりやったらそれはおかしいな、一時的なことでしょ、全部がおかしな話ですよ、うん、ずっとあるわけじゃないんですよ。でもクリスチャンじゃなかったらずっとあるっていうのを思ってしまっても仕方がない。でもクリスチャンは天にあるから、イエス様に希望があるから、だからといってこの体があるからやっぱりメンテしなきゃいけない、家族のこともいろいろ世話しなければいけないっていう、この回答がないんですよね、このバランスに。しかしそれを埋めいて求めていくということが、このイエス様が願われていることなわけなんですよね。で、午前中お話ししましたが、なんでじゃあここにいるのかと、すぐに天に召してくれないのかと、でこれは証をするためです。イエス様が自分を通して現れるためです。そもそもイエス様が天から来られた方で、イエス様が矛盾してるんですよ。神であられるのに人であると。でこれね、どういうふうに生きられたのかって本当不思議でしょうがない。イエス様が無限である方が有限になってて、無限も捨ててないし、ちょっと待ってって、無限と有限ってこれ合わないじゃんって、それでも同居しておられたわけであって、でそこで神を、父なる神を証しされたわけです。で今はイエス様を私たちが証しを立てるために、この残されているんだっていうことで、だからね、励まされてください。パウロも落胆しませんとか、心強いですっていう言葉を使い続けてます。なぜかって言ったら、今皆さんが天国に行きたいと思っても置かれてる理由っていうのは、必ず実を結ぶためなんです。実を結ぶためです。神を喜ばせる生活をしていれば、必ず実を結んで、そして皆さんの周りにイエスがおられるということを人々が知るようになるために、またこの教会を通して知るようになるために、そのようにされているんだということなんですね。でそこで勇気づけられたら嬉しいですよね。皆さん宣教師なんですよ。使わされている身なんです。ですね。では次行きましょうか。その幕屋を脱いだとしても、私たちは裸の状態でいることはありません。確かにこの幕屋のうちにいる間、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために、天からの住まいを上に来たいからですということで、決してクリスチャンは、現実逃避をするという意味ではない。天国に行くというのは現実逃避するためじゃないんですね。今の生活苦しいから、だからもう肉体から離れたいってね、極端な話自殺するみたいに聞こえちゃうじゃないですか。ですね。でも裸になることが目的じゃない。命に飲まれて、この永遠の命の体を与えられることを願っているから、天から住まいを上に来たいということを願っているから、私たちは、うめいているんだということをね、話しているんです。だからクリスチャンの、なんていうかな、こう死に関する、死に対する見方っていうのはですね、さっき言いましたように、生きている間は御心を行うんだと、この神の世を喜ばせていって、神様、イエス様を表していくんだっていうのがある。けれども自分が死期が近づいているとか、自分がこの限界が来ているっていう時も喜びがあるわけですよ。なぜかそれ、イエス様に近づけるから、イエス様にお会いできるから。その終わりが近い、自分の人生の終わりが近いと思っても、ますますイエス様とお会いできるっていうことを思うわけです。これ殉教の時は特にそうですね。ステパノを思い出してください。ステパノ、石打ちにされた時にですね、イエス様が立っているのが見えますって言って、天使のようにね、この顔が輝いて、いたわけなんですよね。ということですね。ここチャックのね、あれですよ、メッセージ聞いたらね、紹介しますね。これ聞いてね、有名な言葉になりました。2013年の10月に彼は天に召されたんですけど、みんながそこのチャックの言った言葉をね、引用するんですよ。結構ね、知られてる人になるから、これ新聞でもね、チャック・スミス・ダイドとかって書いてて、 死にましたって書いてるのは Don't believe it ってね、それはあの間違った報道ですって書いてて、 Chuck moved 引っ越したっていうふうにね、書くのが正確な報道ですと。チャックはこの古いボロボロになってしまった、この体から新しい住まいへと引っ越しをしたんですよと。このテントのような体から新しい体、この天の住まい、しっかりとした神様の建物に引っ越しをしたんですよっていうのね、このそっちがもっと正しいんですっていうことをね、彼は話していました。まあ羨ましいですよね、あのクリスチャンの葬儀、皆さん出たことありますか？いいですよ、クリスチャンの葬儀は。ちょっとさっぱりしすぎ本当にね、僕たちの方がね、なんか惨めだって感じちゃうんですよね。天に凱旋ですよ、勝利してるわけですからね。一番行きたかったところに行けてるわけですからですね。で、次5節見てください。そうなるのにふさわしく私たちを整えてくださったのは神です。神はその保証として御霊をくださいましたということで、このように整えておられるよ、整えておられると神様がおっしゃってて、でその保証として御霊をくださったって言ってます。で皆さんが聖霊、御霊、神の霊に満たされる生活をすると、御霊の実はね、愛であって平安であって喜びであってね、善意であるとか自制であるとか親切とかいろいろありますけれども、本当にイエス様によって罪許されて、本当にこの平安があって喜びがあってですね、本当に素晴らしいと、もう僕もクリスチャンになったばっかりの時に、なんか世界が、ま、なんか変わったように輝いてるように見えましたね。何だったの今までの世界はって思って、もう喜んで、もう聖霊に満たされる時にそうですよね。だけどこの御言葉に従えば、ああこれだけで喜んでるんだ、もうこれは天国の、また神の国のほんのちょこっとだけだよっていうふうに教えてるんです。この保証というのは頭金という意味なんです。頭金で、皆さんが何でもいいですけども、車でもいいしね、高いものを買うとするじゃないですか。でその時に、まあ、あの車屋さんに行って、なんていうんだ、カーディーラーっていうんですか、日本語でカーディーラーでいいんですか、こう販売員かな、うん、車のですね。でそしてあのすごい気に入ったのが見つかってですね、あのこれが欲しいとこういうふうに言った時に、あの頭金をまあこう言ってくるわけですよ。なんでかって言ったら、そのディーラーにとっては、販売人にとってはですね、これ押さえておく必要があるわけですよね。でその時は本当に買いたいなと思ったんだけど、また違うところに車の販売店に行ったら、あのもっといいのが見つかったと。あ、だからやっぱりこっちにしますって言って、間それを、その販売人としては、販売員としてはそれを抑えておかなきゃいけないから、他の人がやってきても売れなくなっちゃうわけですよね。なので頭金を払うことによって、その全体の、例えばいくらなんですか今普通車って、300万とか400万とかね。例えば頭金で、じゃあ、10万入れますよね。入れたら、その10万円はね、他の、あのね、車にいて、もう買わないというふうに決めたら10万円もそっくりもらえるわけですよね。でそうやってリスクを、まあ、負わなくても、この販売員がいいようにしていくわけです。でその頭金がここで言ってる保証なんです。もともとの直訳は頭金なんです。ということで、私たち皆さんで本当に喜んでください。皆さんがもしイエス様が本当に自分の救い主であって、罪が許されて平安があります、喜びがあります、神様が私はお前を絶対に贖うから、神の国に行かせるからな、だから聖霊を与えた、頭金のようにして与えてるんだよ、こうおっしゃってくださってるんですね。これが、神はその保証として御霊をくださいましたと。ですから私たちはいつも心強いのです。そうですよね、いつも心強いですよ。ただし肉体を住まいとしている間は、6節、私たちは主から離れていることも知っています。私たちは見えるものにはよらず信仰によって歩んでいるのですと。そうですね、肉体にいる間は 天におられる、神の右におられるイエス様からは離れていることも知っていると。この間は見えないものに見えによらないで、それを信じて、その見えないイエス様を信じて生きているわけですね。第一ペテロの一章の八節でペテロも同じことを言いました。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからですと。信仰を持っているから、この見てもいないのに境に満ちた喜びに踊っているわけなんですよ。皆さん見ました？イエス様物理的に。幻で見ましたっていう人、まあ、いるかもしれないけども、それであっても幻でしかないんですよね。でも見る時が来るって分かってるから、魂の救いを信仰によって得てるから喜びがある。イエス様に会えるんだっていう喜びがあるわけなんです。で、こちら、はい、そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは、主に喜ばれることだと。だから、今ここで生かされているにしても、ですね、これで悩むことなくですね、この本当にもう死期が近いっていうか、この死ぬことが近いっていうことがあったとしてもですね、すべてもうどこにあっても、それはあんまり悩まないで、主に喜ばれることをその中でやっていきなさいっていうことなんですよね。これがパウロが教えていることなんです。まあ、やはりこの肉体を住まいとして、肉体を離れていても死ぬっていうことが分かっていてもっていうね、肉体の限界が来るとですね、今までやりたいと思ってたこと、神様のためにやりたいと思っていたことができなくなるっていう、このジレンマっていうか苦しみっていうのは出てくるわけですよね。ありません、皆さんも。例えば私がずっと前ですけど、若い時にこうある方のために祈ってたんですね、アメリカで。でその方は、まあ、結構若い方なんですけども、難病にかかってね、どんどんもうこっから上は、こっから下はもう麻痺しちゃってるから言うこと聞かない。けれども、その彼のことを言っていた牧師さんはですね、この黙示録、チャックの黙示録、チャックがね、こうやったこの黙示録のあれを訳すようにね、こう言ったんですよね。だから そのこれだけしか動けなくて、上しか動けなくても、こう何か祝福のためにやることはできる。だから主に喜ばれることを、今与えられている限界の、この自分に限界が与えられている中でやっていくっていう、だ肉体を住まいとしても離れてたとしても、主に喜ばれることが私たちがしていくことなんだよということなんですね。で、十節で、私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないと。今、主を喜ばせるということをパウロは話したので、その喜ばせて生きていく中において、最終的に、キリストの裁きの座に着いた時、座に連れて行かれた時に、報いを受けるよっていうことなんです。で、このことについて、この裁きっていう言葉を聞くとですね、どうしても罰せられるって思っちゃうんですね。罰せられる。でもそれは勘違いで、キリストイエスにあるものは、ローマの8章の一節に、罪に定められることは、決して断じてないって書いてあるんです。ですね。で、この今言った罪に定められる罪、裁きというのは、黙示録の20章の最後に書かれているですね、最終的な最後の審判ですね。白い大きな神の御座ですね。そっちの話をしているわけなんです。けれども、ここはキリストの裁きの座という、ビーマっていう言葉が使われてますけど、これギリシャでね、裁判官が立つところなんですよ、ビーマっていうのはね。遺跡たくさんあるんですけれども。で、これは、イエス様が褒美を与える裁きなんですよ。だから、イメージを裁判の、刑事裁判の裁判ではなくて、 オリンピックの表彰台を思い浮かべてください。オリンピックの表彰台ですね。審査員がこの点数をつけて、そして金メダル、銀メダル、銅メダルとこの賞を与えることをやります。で、それでこの冠を受ける、そういうところの裁きなんですね。もうすでにパウロね、第一コリントの方ですけど言ってるんですよね。4章の5節で、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも悪らみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神からそれぞれの人に罰が与えられるって書いてあるんですよね。今わざと言ったんですよ。賞賛が与えられるって書いてあるんです。賞賛が与えられる。よくやった良いしもべだ、あなたは小さなことに忠実だったから大きなものを任せようと、よくやった忠実なしもべだってこうおっしゃってくださるんですよね。けれども良いことについても悪いことについてもって書いてあるね。肉体においてね、したことについてって、悪いことじゃどうするのっていうことなんですが、第一コリントでもすでにイエス様じゃないや、パウロが話してました。建物に例えてイエス様という土台がありますと。でそれぞれの働きに従って、この金や銀や鉄、宝石とか木や草や藁で家を建てると、火によってその進化が明らかにされると。で藁とかで作った人たちは全部が燃やされちゃうんだけど、自分自身は辛うじて救われるってことが書いてあります。なのでイエス様戻ってこられて、そして私たちがキリストの裁きの座に着かれるときに、私たちがここでイエス様の名によって行ったこと、これは残って、そうではないものは焼かれるわけなんです。まあ、これは清められるみたいな感じね。このそれは全部ないものにされるんですが、でも自分自身は救われるわけなんです。ですね。で、じゃあどうすればその報いが残るんですかっていうことなんですよね。で、じゃあこれからですね、皆さん伝道、何人救いに導いたかを、これからね、この1年間頑張ってやってください、ね、そしたらイエス様からどれだけ報いが与えられるか、はっきりと分かりますから、とかですね。あとは礼拝の出席率ね、この、ちょっとねここに表を出しとくからね、こうみんなでシール貼ってね、学校のね出席みたいにね、それがね、これがね、後でね、こう報いとなって出てきますから、とかね、こう目に見えるものがあったらすごく分かりやすいですよね。今騙されないでくださいよ。今そうパリサイ派や、この律法学者がこの善行を行った時に人に見られるようにして行っているから、この天には報いがないってね、イエス様おっしゃってね、こうおっしゃった。でなので、こう人に見えるようなものではないんですね、必ずしもね。その心の計りごと、心でどういう動機があるのかということで残るわけなんですが、もう次後に出てきますが、キリストの愛ですね。愛にいかに応答できているかどうか。ということで、報いが残って、まあ、いきますですね。で、こうやって、この地上にいる間、地を喜ばせることを念頭に置いて生きていくときにですね、この必ず報いがあるということで、パウロは次から、この主から自分が召されている使徒であること、つまりこの主を喜ばせるために生きているんだということを話し始めます。11節、そのため主を恐れることを知っている私たちは人々を説得しようとしています。私たちのことは主の御前に明らかです。しかしそれがあなた方の良心にも明らかになることが私の望みです、とこう言ってますね。主を恐れることを知っていると、このつまり神がこの私をいつも見ておられて、その報いを与えられるという方だっていうことを知っているということです。で、私たちは人を説得しようとしていますと言っていますが、自分たちが神に召された使徒であることを説得しようとしているんですね。で、これは神の前で明らかだとこう言ってます。で、思い出してください。 コリントの教会に上辺だけで、自分たちは神からの教師であると、神の使徒であると言っている者たちが入ってきて、ただでさえ問題があったコリントの教会を煽ってパウロのことをこき下ろす、評判を落とすことによって自分たちに引き寄せようとする者たちがいたわけなんですよ。外部から来た者たちの言われなき批判によってコリントの人たちの信頼が、パウロに対する信頼が揺らいでいたわけなんです。で、ここでパウロが自分が使徒であることを、こう何ですかね、弁明していくっていうことはですね、すごくやりづらいですね。で、自分のことを言ったら自己推薦に聞こえるじゃないですか。私がこうである、こうである、こうであるって。でもやらざるを得ないということをパウロは言ってる。なぜかって言ったら、彼らが聞いてるイエス・キリストの福音そのものが、その偽教師たちが言ってることを聞いてってパウロを引き落とすってことをやってる間に、その立っているところの福音からそれでって言ってるんですという問題があります。で、これ本当に皆さんね、教会生活、この送っていく上でね、本当にとっても大事になりますね。こう教会で何か問題が起こるとするじゃないですか。ですね、それでこう、ああだこうだとこうって言ってる間に、いつの間にかですね、これは土台を揺るがしていっていくって、つまり自分が立っている福音がどこに立っているかが分からなくなっていくんですよ。ですね。これ本当に大きな、で、これがコリントに起こっていた問題で、これからパウロは、この思い起こさせていくんですね。このあなた方が信じた福音というのはこういうものなんだということをですね、思い起こさせて、それで、なんていうかな、教会というのは横の問題ではなくて、だからパウロこうこうこうこうとかってやってる間に、そう、横の問題ではなくて、実はキリストと自分との関係の問題なんだということを教えていくわけなんです。だからここで使徒であることは神の前で明らかだけども、あなた方の良心にも、あなた方も本当に良心ね、与えられている良心に従っていったら、もうパウロたちが神に立てられた使徒であることは明らかなんですよね。で、それが私の望みであるとこう言ってるんです。12節、私たちはまたしてもあなた方に自分を推薦しをしているのではありません。覚えてますか、以前にね、私たちがね、推薦状なんか必要なんでしょうかって言ってたじゃないですか。必要ないでしょ、あなた方こそが推薦状だよって言ってましたよね。むしろあなた方に私のことを誇る機会を与え、心ではなく上辺を誇る人たちに応じられるようにしたいのですと。これね、健全な誇りですね。私たちのことを誇ってほしいっていうことを言ってるんですけど、これ威張っているっていう話じゃなくて、健全な誇りなんですよ。で、上辺で、なんだっけ、この、誇ってる人たちがね、心ではなくて、上辺で誇ってる人たちに、まあ、やり返すことができるんって、応じられるようにできるようにっていうことを言ってるんです。これね、本当にね、あるんですよ。例えばこの私たちの教会にね、なんかさ、かっこいい人が来るとするじゃないですか、かっこいいっていうのは。だから、いかにも、なんかちゃんとできたっぽいクリスチャンがやってくるとしますですね。あ、この教会ね、やっぱここ問題なんですよ、ね、こここうやってやっててね、特に私がなんかちょっと用事でさ、いなくなった時にさ、いや、ここはね、ここなってこうなってこうなって、いや、そうだったんですか、こういう問題があったんですか、そうなんだよとかなんだかつってね、で、ちょっとまたじゃあ後でやってくるからねとかなんだかつって、こういなくなってね、じゃあこの明石さんとかなんだかでね、実はその人はですね、ここから出てったらね、今度はね、あの教会もね、ほんとダメだよ、もうこうなってね、なんだかなんだかってね、ケチョンケチョンに言われるとするじゃないですか。しかもだから皆さんに対しては、この明石に対してこう疑いをやってるんだけど、ちょっと外に出るとですね、皆さんの悪口言ってるわけですよ、ね、こういう感じ、こういう感じだからね、ここでね、健全な誇りが必要なんですよ。皆さんやり返していいんですよ。何言ってるんだと、俺は神の恵みによってキリストの教会にいるんだよって、ふざけるなよってことですよ、ね、上辺じゃなくて心で誇るっていうのはこういうことなんですですね。いや、その時にね、まあ一種の脅しだから、なんか私たちそれ完璧じゃないって、完璧じゃないもんだって全然ね。 だからこうでこう悪い意味で自虐的っていうかこう反省し始めるんだよね。でこれが多分コリントで起こってたんですね。でパウロはちゃんとこの教えを垂れなかったって、ちゃんと教えてくれなかったってこうやって恵みの福音って教えてたけど、うんなね、でパウロのことでどんどんどんどんこの立っているこのキリストの福音っていうのが分からなくなっていっちゃう。でこういうことですね。でですね、次いきますよ。私たちが正気でないとすればそれは神のためであり、正気であるとすればそれはあなた方のためです。パウロはこういうふうに、まあ、批評されていた、批判されていた、正気ではないっていうふうに批判されてたわけです。常識から外れていることをやっているっていうふうに批判されてたんです。相当なことをねパウロは行っていましたので、あの相当なことっていうのはそのものすごい活動をね、本当に大きな働きをしていましたから、あのこう彼はちょっとおかしくなっているっていうふうにこう思われていたわけですよ。でもね、キリストが罪人を救うために来られて、罪人としてイエス様が裁かれて、で罪人を正しいとみなしていく福音を語っていたんですから、これ気が狂ってるって思われても仕方がないですよ。もう福音ってね、常識で考えたらやばいっすよ。あの今ウクライナのね、で今日今朝ねこうパッと行ったら、あのフェイスブック見たらね、あの私たちが支援金少し出したね、あのウクライナ中部にいるカルバリチャペルの牧師さんが女の人と肩組んでねニコッと笑ってる。彼女が今日救われましたって話で、サタンはこの戦いには勝てないって。つまりこういう避難して大変な状況になって命のことを考えて、そして本当に自分の救いのことを考えて、あのウクライナって正教会っていうね、このキリスト教の一派ですね、この昔からある、それだけどやっぱり習慣になっちゃってて本当に信じてない人も結構いるわけですよ。で本当にそこにいる人たちがね、なんで喜んでるのかっていうのが不思議なんですって、その、 あの避難民の人たちが。でそれでこうじっくりと会話の中で話すことができて、でそれでイエス様を一人信じたと。神はこの戦いに勝利を与えて、サタンは負けてるんだってこう彼は言ってるんですね。でこれね、まともに聞くとさ、何言ってんのって、やめてくださいよ、大変で今こう戦ってる時にってね、え狂ってるよね。こういう大変な時にサタンは戦いに負けている、今ウクライナ負けそうじゃん、なんかやばいじゃない、ね、だそういうふうに私たちが信仰の目によってですね、神の国っていうのが明確になっている人であればもうはっきりとしてるわけですよ。けれども、そうでなければ、この気が狂っている。で実際にパウロが気が狂っているって言われたことがあるんです。どうだか覚えてます？カイサリアにいた時にヘロデに弁明していた時なんですけども、こう言いましたね、使徒の26章の23節に、しかしすなわちキリストが苦しみを受けること、また死者の中から最初に復活し、この民にも、異邦人にも光を述べ伝えることになる、とお話ししたのです。あ、間違った、受けること、また死者の中から最初に復活し、このためにも異邦人にも光を述べ伝えることになるとお話ししたのです。でパウロはこのように弁明していると、フェストゥスが大声で言った、パウロよ、お前は頭がおかしくなっている、迫学がお前を狂わせているってね。このフェストゥスっての総督で、彼は全然キリスト教とか全然このバックグラウンドが分かってなかったから、いきなりキリストが蘇ったって話と、あとイスラエルのためじゃなくて異邦人にも光となっているって話をされたもんだから、何言ってんだと、お前気が狂ってるってこう言ったんだけども、いや、フェストゥス閣下、私は頭がおかしくなありません、私は真実で理にかなった言葉を話しています。で今パウロはここで、正気でないとすれば神のためだとですね。神のために、いわゆるクレイジーだって、神の福音そのものがクレイジーですから。でしかしあなた方の正気であるとすれば、あなた方のため、これすごい理にかなってるわけですよ、あなた方のためだと言ってます。というのはキリストの愛が私たちを捉えているからです。先ほど話したこの何をもってね、イエス様は私たちを 報いてくださるかといったら、キリストの愛に捉えられているかどうかですね。ですか。で、私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのであると。キリストの愛がどのような形で現れたのかっていうことを説明するときにですね、全ての人が死んだっていう事実、ここをまず話していくわけです。一人の人が死んだっていうのは、これイエス様が死んだっていうのは何かって言ったら、全ての人が罪の中で死んでいるからだということなんです。これね、本当にやばいっすよ。伝わっちゃったらやばいっすよ。イエス様、皆さんのために十字架にかかって死んでくださいましたってね、言っててね、なんかよくわかんねえけどなとかつけろ、あなたは死んでいるなんて言われたらどうですか。あなたね、私ね、何年生きてきたと思うんだ。例えばさ、僕若い時にも言わ、なんかあったかな、多分あったと思う。若造に言われたくないよと、ね、例えば50歳ぐらいのおじさんがさ、あのこの20過ぎのさ若者にね、あなたはねもう本当に全てやり直さなきゃいけないよと、何考えてんだおめえはって、失礼極まりないってこうなるじゃないですか。俺はここまで生きてきたんだぞって、分かってるよ俺のことはってこうなるわけですね。だから全ての人は死んだっていうのはですね、つまずかせますね。あとは一人の人がっていうのも、一人の人が死んだことによって、一人の人イエス様ですよ。だからこう言ったらつまずかないんですね。イエス様は救い主でって言ったら、おお、いいですね、素晴らしいですね、じゃあ受け入れますってなります。しかしペテロと同じように、天下において救われるべき名としてはイエスの名のほかにないですよ。イエス様オンリー、イエス様だけ、この方にしか救われるべき名はないですよ、救いを与える名はないですよと言ったら、そりゃ頭にきますよ。しかしここにキリストの愛があるんですね。ここにキリストの愛、神の一人子が救い主として来られたんです。そしてキリストは全ての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためですと。福音が全ての人のために死んで、今度はよみがえってくださったっていうことですね。そして福音、生きている人が自分のために生きるのではなくて、この方のために生きるっていうことです。これもつまずかせますね。だって自分のために生きてますよ、人って。そうでしょう。もう私の生活ね、でも精一杯ですよって、ね、でそれを全て捨ててこの方のために生きるって何なのかと。で、自分のためでなかったら、まあ人はね、愛する人のためにとか家族のためにとかさ、時々はお国のためにって、まあなんかお国のためっていうとさ、なんかあの戦時中思い出すかもしれないけど、あのウクライナの人たちで、ね、今ね、あのもう誰も彼もがインタビューで答えるときは、この国のためってすごい愛国的ですよね。だせめてお国のためじゃないですか、自分じゃなかったら。あとは家族のためでしょ。だけどもなんだかよくわかんない、イエスってだってもう2000年前に死んだ人じゃないのって、イエスのために命を、その人のために生きていくって一体何なのかと、まあ、気が狂ってる、理にかなっていないっていうふうに思われてもおかしくないし、ともするとクリスチャンも、いや基本的に自分のために生きて、そしてまあイエス様が必要だったらイエス様っていう松葉杖みたいに考えちゃってる。あれはなんかちょっと薬みたいに、なんか本当風邪ひいたら飲もうかなみたいな、そうじゃなくて逆でしょ、うん、もう自分のために生きてないんですよ。生き返った人たち、方のために生きてるんですよ。全てがもうこの方のためなんです。だからやっぱラジカルですよ。ラジカルってのは過激ですよね。だから次16です。ですから私たちは今後、肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしませんと。他の偽教師とか、またコリントの人たちもそうですけれども、肉に従って人を知ろうとしていたわけなんですね。つまり目に見えること、人間的な常識に従って人を知ろうとしていたわけなんですね。 で、これ本当に私たちこの目に見える中に生きている、この世の中に生きているので、ともするとクリスチャンもですね、このコリントの人たちと同じように目で見えることに従って判断をしていってしまいがちであります。本当に気をつけなきゃいけないですね。そうではないとパウロは言ってます。今はもうそのような知り方はしない、過去はしたけど、パウロは過去はキリストを肉によって知ろうとして何がありました、覚えてます、迫害したんですよね、キリストの教会を。イエスっていうのは一応聞いてましたよね、でももう知らなかったから迫害してったんです。ということで見た目は気が狂ってるとか思われていたかもしれないけど、肉に従って知ろうとはしないよ、キリストの愛によってそれにかき立てられて捕らえられて行っていることなんだよと。だから17節です。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。なんです、キリスト者は今までの生活の延長ではなくて、古いものは過ぎ去ったと。で、全てが新しくなったというキリストにうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと。誰であってもっていう強調してます。だから全ての人に死んだから、全ての人がイエス様を信じることをチャンスが与えられていて、誰であってもキリストのうちにあるならば新しく作られたんだと。古いものは過ぎ去ったんだと。だから今までの常識とか上辺とか肉によってっていうものは通用しない。全部新しい視点で新しく物事を見ていく必要がある。理にかなってるんですね。この新しい視点で見れば理にかなってるように生きていく必要があるわけなんですよね。でですね、これね、この17節って私感動するんですね。この短い節じゃないですか。これクリスチャンになったばっかりの時の暗唱聖句だったんですよ。皆さんこれね、ああこれあんまり聞き慣れないなと思ったら暗記してくださいね。17節、これ最初覚えさせられました。いや感謝してるけどね、させられたって言っちゃったけど感謝してるけど、いやこれよーく読むとね、かっこいいんすよ。何かっていうとですか、神は新しい創造を復活から始めてるんです。何か、神はまず天と地を作られました。で、アダムが罪を犯しました。で、そして滅びへと向かっていくわけなんです。で、その罪と死の原則、原理が働いてますから、イエス様を十字架につけられました。けれども、それをリバース、逆転したんですね。なんかさ、映画でさ、なんか時間が経てば経てほど若くなっていくって映画あったんだけど、なんかちょっとそれに似てるっていうか、だからそれっぽい発想の転換ですよ。リバーサル、新しい創造が始まった。イエス様がよみがえったことによって、イエス様は義なる方で、そして命ですね。この罪人とみなされたけど罪人ではないですね。だからイエス様がその正しさを持ってよみがえってきてくださって、そして命を与えると。でイエスを信じる者にも命が与えられると、正しいとみなされて命が与えられると。そしてこれが最終的に新しい天と新しい地になっていくんです。だからここで全てが新しくなったっていうのはどこに書かれてるかって言ったら、他に黙示録の21章新天新地に語られてます。全てが新しくなったんです。つまり私たちが今新しく作られたっていうのは、神様が行われた新しい創造の中のプロセスの中で私たちが新しく作られたんですよ。そしてそれが、全部完成するのが新しい点と新しい地なんですね。でこれがね、本当に私たちは本当に見ていく必要がある。特に今大事です、とっても大事です。今までの秩序というものが壊されていってますね。もう昼間もね、すごく超リアルなね話聞きましたけどね、どんどんどんどん燃料これから上がっていくそうです ね。もうコロナ禍だけでも大変だったのに、ロシアにね経済制裁してるから早速私たちにぶち当たりますよ、ね、どんどんどんどんうめきが増えてきますが、しかし私たちは新しく作られたものなんです。そしてその希望の中に生きてるんです。 目を離さないで、目を離してしまうとコリントみたいになっちゃうんだね。コリントの人たちみたいに肉で目をこう物事を測っちゃう。だからパウロも気違いに見えちゃうわけだよ。もう何やってんだと。でもそうじゃないと、私たちはしっかりと目を見てイエス様を見ていったら、聖霊が絶対力を与えてくださいます。そして実を結ばせてくださいますですね。で次にですね、パウロはさらに福音を伝えていきますけれども、和解について話すんですね。これからね、和解について、キリストの和解ですね。でなぜかっていうとね、私これずっと考えたんだけど、多分ですね、やっぱりパウロに対する、まあ、少なからずの敵対までいかなくても疑いとかあったんだと思うんですよね。そのパウロに対してこうちょっと反抗してるみたいな感じだね、あったわけですよ。でそこで彼らがやはり失いかけたっていうか、忘れていたというのが神の和解なんです。キリストの和解なんです。でこのことについて話していきます。というのはキリストの愛、あ、間違った、8ページか9ページ18節、これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。ずっとね、この神から出ているってパウロね、これ私たちのうちに資格はないと、神から来るんだと資格はってずっと言い続けてますけれども、この和解の務め、和解の福音をこの私たちに任せているんだと。でどうやってか、神がキリストによって和解させてくださったんですですか。でそこで19節、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。はい、ここすっごく大事で、神はすでにこの世と自分を和解、この世とご自身を和解させてくださったんです。背きの責任を私に負わせないで、キリストご自身にその責任を負わせることによって和解の言葉を与えておられるんです。意味わかりました？これクリスチャンでさえがですね、間違う時あります。神のキリストの十字架を信じなさい、さもないと地獄に行きます。まあそうなんだけど、そうなんだけど、なんていうのかな、なんか、え、これ受け入れないの、だったら許さないよこの野郎わかりますかね、条件付き、ほらほら、ピストだから、これだったらピストル突きつけられてさ、おい、俺信じろ信じろ信じろ信じろって言って、はい信じますって、おいいよじゃあね、これと同じように聞こえちゃうじゃないですか。いや違いますよと、こうピストル突きつけられてんじゃなくて、まあちょっと過激な言い方すると神様が自分にバーンって撃ったんですよ。本当は罪の背きの罪あるでしょ、でこれ殺されるはずなのからバーンと自分で神様が撃ったんですよ。で私のところに来なさいって、もう許しが与えられてるんです。和解が与えられてるんです。あとは自分が受け取るだけで、ここで問題が、後で、ね、来週学びますが、来週かな、再来週になるかわかんないけども、心を窮屈にしてしまっていると、自分の方が和解を受け入れないっていう問題が起こるんですよ。で、これが、いわゆるイエス様を受け入れないということなんです。もうすでに許しは与えられてるんです。和解をしてくださってるんです、神様が。で、この話をするときにですね、私が思い出した、ですね、ある時に牧師さんが説教してたので、私もネットで確認しました。同社大学、京都にありますが、創始者誰ですか、創立者新島城ですね。でこの新島城が、校長だった時にある事件が起こったんですね。まあ、なんかごたごたがあって、集団でこの授業を欠席した者たちがいたんです。でこれは校則に従えば罰せられ、処罰されます。なんですけれども、この集団欠席に関わった者たちは教師たちとか、まあ、いろいろあってごちゃごちゃしてたんだけど、彼らのことで深く新島城は心を痛めたそうですけれども、集団欠席して処罰は校則だから与えなきゃいけないんです。それで彼は故に校長自身を 処罰しますって言って用意していた固い木の小枝で自分の左のひらをいっぱいガーンバーンバーンってもう傷がつくんですね。この打ち始めたんですね。でみんながやめてください、自分が自分たちがしたことをですね本当にああ本当まずかったんだってね、もう自分に傷つけた。神が十字架につけられてイエス様というのはなんか神様がおなんか大変だなうんとかってこう天から見ててね、あのなんか我が子だけど大変じゃないですけど、こう他人事にしてない、むしろ神がキリストにあって和解してくださったんだから、今分かる主を見てください。神がキリストにあってご自分と和解させたんです。つまり神ご自身が十字架につけられたのと等しいんですよ。キリストがつけられたのは自分に傷つけてるんですよ。そして和解の言葉を私たちに委ねられたと、これパウロたちに委ねられたと。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私はキリストに代わって願います、神と和解させていただきなさいと。施設っていう言葉わかりますかね皆さんね。これは大使ですね、簡単に言うと全権大使。自分に権威があるんじゃないですよね。キリストの権威が任されてるんです。あの大使館あるじゃないですか、あっちの方に広尾とかさ六本木あっちの方に行くといろいろで、それはその国の権威を任されてその外国においてそれを、行使していくわけですよね。と同じように、このキリストに代わる施設なんだと、キリストの施設なんだということをこの言っているで、今進めてますね。受け入れて神と和解させていただきなさいと。でこれが進めている、お願いしているわけなんです。でもこれもね、おそらくコリントの人はねこうなんか命じられて強いられてるって感じたと思いますよ、まあ、それはパウロがそう言ってんじゃなくて彼らの心の状態がそういうふうに聞こえてると思いますね、まあ、これ6章でじっくり学びますが、あのそうじゃないです、はっきり見てくれ、進めていて願っているだけなんです、嘆願してるんです。和解ってそうじゃないですか、和解どうですか、和解、お前和解しろって、ね、強制したら和解でも減ったくれない和解ってのはお願いするまでが限界ですよね。あとは本人が心を開くっていうのが最後に必要なことです。で21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですということなんですが、はい、罪を知らない方が罪とされたと、イエス様ですね。で私たちですよ、この方にあって神の義となるためだと、で私たちは神の義とされたと、交換なんです、交換コインですね。私たちは罪の中に生きていますですね。でもその罪がイエス様に置かれたんです、交換したんでしょ、こっちに、こっちからこっちにね。このイエス様が神の義を持っておられますですか。で十字架につけられるまで誰もこの方には罪がなかったと証言しています。イスカリオテのユダでさえこの方に罪がないと言いました。でこのイエス様の義が、神の義が私たちにこっちに置かれているわけなんですという和解、こういうメッセージなわけ。こんな理不尽なことが起こってるんですけど、行われたんですけど、神様が理不尽というのはつまり、ね、義なる方が罪人とされて罪人が 義人にされたんですから、こんな理不尽なことないんですけども、これは神の愛なんだと、ここまで神が行われているんだということですね。こうしてパウロは使徒職を弁明しながら、なおのことをコリントの人々が福音の真理を思い起こすように教え導いています。でこの福音にあって初めて彼らが心を開いて、まあ、パウロと、まあ、和解っていうかな、このパウロを信頼を取り戻すことが、まあ、できるようになるわけなんです。なんでね、本当にこの私たちの間にある、私たちっていうのはつまり横の問題ですね、いろんな横の問題に、ね、あっても結局縦の問題から解決していくってことですね。
つまりキリストにある神の福音をの中に立っているかどうかというところから点検をしていくということが必要になるわけなんですね。はい、それではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にまた私たちに大事なことを教えてくださって感謝いたします。私たちが神を喜ばせて生きていくという、あなたを恐れかしこみながら生きていくということを学び、そしてキリストの愛に捉えられて生きていくんだということを見ていくことができました。でこれは気が狂っているように見えるような、そういう常識が外れているかのように見えるようなメッセージですが、主よ、しかし理にかなっています。主よ、私たちが本当にこの中に生きていくことができるように助けてください。目に見えることはとってもいろんなことが起こって悲しくなったりとか苦しくなったりとかしますが、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされる永遠の重みのある重い栄光を私たちは見ることができています。信仰によって、どうか助けてください。信仰を守っていてください。また信仰の霊によって満たしてくださいますようにお願いいたします。すべてあなたに栄光を返し、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。